不動産業界のウェブサイト、システム開発に特化して十数年、大手から地場まで、そしてポータルから賃貸、売買、管理まで、あらゆる不動産業界のウェブサイト構築ならサービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうか。ずいぶんと涼しくなってきましたね。もう秋めいてきて、ちょっと肌寒いぐらいな感じになってますけどもね。まあ言うてですね、10月中旬ですからね、そりゃそうだって感じもしますけども、夏が暑かった、長かった、本当今年は。まあやっと秋になってね、まあこうなってくると朝と昼でですね、寒暖差も激しく、どんな服着たらいいんだって感じなんですけど、まあ僕もともと暑がりなんでね、オフィスの中にいる限りはだいたい半袖でまだいるんですけども、ちょっと夜帰る時とかが寒いなみたいな感じですね。長袖持ってきてますけどもね、はい。でですね、エンディングでも少しご紹介したいなと思ってますけども、あさってになりました演劇メソッドをつけたコミュニケーションスキルアップセミナーというのをね、やらせていただくんですけども、そこにですね、なんと実は台本の覚えておかなきゃいけない台本の一節があるんですけど、まあ、自分で選んでるんでね、多少覚えてるんですけど、ちゃんと覚えてないので、この数日間で頑張って僕を覚えなきゃいけないかなというプレッシャーを感じております。今日この頃ですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、さてですね、特撮さんの回ですけども、収録時間を無視して喋ったら、まさかの過去最長の4回のゲスト放送ですけども、丸々1ヶ月続きましたけどもね、今週が最後になっております。今週はですね、先日に続きましておはがきをいただいておりました特撮さんによる回答の最後の回になっておりますのでね、今週もいろいろなお話が聞きましたので、早速行ってみたいと思います。というわけで、今夜も30分名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作、システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうか。ずいぶんと涼しくなってきましたね。もう秋めいてきて、ちょっと肌寒いぐらいな感じになってますけどもね。まあ言うてですね、10月中旬ですからね、そりゃそうだって感じもしますけども、夏が暑かった、長かった、本当今年は。まあやっと秋になってね、まあこうなってくると朝と昼でですね、寒暖差も激しく、どんな服着たらいいんだって感じなんですけど、まあ僕もともと暑がりなんでね、オフィスの中にいる限りはだいたい半袖でまだいるんですけども、ちょっと夜帰る時とかが寒いなみたいな感じですね。長袖持ってきてますけどもね、はい。でですね、エンディングでも少しご紹介したいなと思ってますけども、あさってになりました演劇メソッドをつけたコミュニケーションスキルアップセミナーというのをね、やらせていただくんですけども、そこにですね、なんと実は台本の覚えておかなきゃいけない台本の一節があるんですけど、まあ、自分で選んでるんでね、多少覚えてるんですけど、ちゃんと覚えてないので、この数日間で頑張って僕を覚えなきゃいけないかなというプレッシャーを感じております。今日この頃ですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、さてですね、特撮さんの回ですけども、収録時間を無視して喋ったら、まさかの過去最長の4回のゲスト放送ですけども、丸々1ヶ月続きましたけどもね、今週が最後になっております。今週はですね、先日に続きましておはがきをいただいておりました特撮さんによる回答の最後の回になっておりますのでね、今週もいろいろなお話が聞きましたので、早速行ってみたいと思います。というわけで、今夜も30分名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作、システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。じゃあ次行ってみましょう。ラジオネーム金シャチの春日さんからいただきました。名村さん、特撮さん、はじめまして。僕は先日の名古屋で開催されたダブキャンで名村さんの講演を見させてもらいました。ありがとうございます。今28歳でコーダーをしています。名村さんは今後はウェブ制作の仕事は単価が下がっていくから、何かプラスになる希少性を持っておく方がいいという話をされていましたが、特撮さんは今後僕のようなコーダーはどういったことを考えておくのが良いと思われますか。事業会社側でのディレクターとして社内にコーダーの方がいらっしゃいますか。もしいらっしゃれば、そのコーダーの方々には何て言うだろうと思って質問させていただきました。
まず、います。
おい、
はい、まあ、ウェブ制作チームなんてね、
まあ、そうですね、
僕のチーム以外にも開発側にもフロントエンドの人はいるんですけど、
うんうんうん、
でその彼たちに何を言ってるか以前に、うん、 まあ、ご質問に対しては多分僕は答えられない、別に人によるよしかないので。
ああ、なるほどね、
はい、
なるほどね。
で、まあ、うちのメンバーにも話してたりはするんですけど、基本的に僕も含めあのウェブという専門職を持ってる人のキャリアは、うん、それかそれ以外、
うん、
つまりこれ足したら全部ですね、どっかのホストみたいだけど、うん、それかそれ以外、
はいはい、
どちらを伸ばすかしか僕ないと思うんですよ。
なるほど。
つまりコーダーだったらコーディング能力を伸ばすか、
はい、
コーディング以外を伸ばすか、
はいはいはい、
この2つしかないと思うんですね、はい、で、その、延長線上にこれはよくメンバーにワンオンワンしながら話してるんですけど、
うん、
基本的に世の中のキャリアというのは4パターンあるって言ってるんですよ、
はい、
で、これ僕のオリジナルじゃなくて、小説家じゃないエッセイストじゃない林真理子さんっていう、
うん、
デジタルなんだっけ、デジタルスケープとかにいた、
ああ林さんね、
はいはいはい、はい、彼女のセミナーを社内勉強会みたいなのがあって受けたことがあって、そこで聞いたことなんですけど、はい、4つ、1つは一番分かりやすいですね、スペシャリスト、
うんうんうん、
で2つ目、ジェネラリスト、
うん、
幅広く一つの職種だけじゃなくて幅広くできる、
はい、
で3つ目がマネージャー、
はい、
で、大体ここで止まっちゃうんですけど、もう1個トレーナー、うん、
はあはあ、
マネージャーとトレーナー混同しがちで日本は一緒にしちゃうんですけど、
はい、
マネージャーというのはお国でいうと、まあ、役人みたいな政治家に近いですよね、
はい
はい、でトレーナーというのは師匠ですね、
うんうん、
これ別に一緒である必要はないんですよ、
うんうんうん、
だから似たり寄ったりのところはあるけど、実はマネージャーってアサインとか考えたり、
うん、
評価もしなきゃいけないとか、
うんうんうん、
でもトレーナーって育てればいいので、
うん、
ビシバシ教えればいいんですよね、
うんうんうんうん、
でそっちの道もある、
うん、
この4つのどれを目指そうかっていう話をよくしていますね、うんうん、コーダーさんでも。だから別にコーディングのスペシャリストになってもいいし、うんうん、まあコーダーさんがなかなかデザイン身につけることはないと思うんですけど、
うん、
サーバーサイドに行ってもいいし、
うんうんうん、
なんならビジネス側で
そうですね、
いいですよね、
うん、
でもしくはさっきのトレーナーになってもいいし、
うん、
コーディングチームのマネージャーにもやってもいいし、
うん、
で基本的に それかそれ以外かでいうとスペシャリストがそれそのものですね、
うんうん、
ジェネラリストもまあそれ以外の範疇に入るかっていうと、
うん、
周辺技術なので、
うん
まあ、もはやそれプラスアルファですね、
うんうんうん、
でそのどれを目指しますかっていう話を、
うん
しますが、
うんうん、
事業会社なので、
うん
なかなかコーディングのスペシャリストを目指すっていうのは、うんまあ、もはや無理とまでは言わないですけど、
うん
まあ、うちも大きなサイトなので、
うん、
いいキャリアパスはありますが、
うん、
ただ本気でフロントエンドエンジニアとか、
うん、
それからまあサーバーサイトに広がるとか、
うん、
もしくは JavaScript で何でもできるようになるみたいなのをやりたいんだったら、
うん、
もう制作会社に行った方がいいよというふうには言っています、
うん、やっぱそうですよね、うん、事業会社だとやっぱそこら辺はどちらかというと難しくて、
うん、
今さっきの言葉で言うとジェネラリストなのか、
うん
まあ、ジェネラリストの方でこう 広くできてとか、
うん
まあ、ジョブローテがね徳沢さんとかにあるかどうかわからないんですけど、うんまあ、それに近しいこの周辺のところで他のこともできるってやるか、
うん、
本当マネジメント側に行くかじゃないと、うん、一本のスペシャリストでっていうのっていうのは、
う
ん、事業会社では多分結構難しいなと思いますね。
キャリアパスもないし、さっきの事業会社に来ない方がいいよ、ディレクターだけじゃなくて、
うん、
デザイナーもエンジニアもそうですけど、作ることは手段に過ぎないので、
うんうんうん
作ったことは評価してくれないんですよ、
うん、
それでもまあうちはまだ評価してる方だと思います、
うん、
なぜならでかい EC があるから。
あ
それでも近隣の人しか分かんないんですよ、
うん、
あの人のフロントエンドの技術すごいねって、
はい、
で、うん、うちまあ数千人5000人ぐらいいる中で、さっきの DX という部門が250人ぐらいなんですが、
うん、
そのうちの150人ぐらいは実は店舗から来た、
うん、
いわゆる IT としては素人の方なので、
うん
まあ、言うてデジタルの人って100人ぐらいしかいないので、
うん、
でも給与体系は全社一緒なので、
うんうんうん、
コーディング能力バリバリやっても評価されないんですよね、
うん、
なので評価され皆さんものづくりで評価されたいなら事業会社に来ない方がいい。
わかるわ。
でまあコーダーに言ってるのは、例えばそのリファクタリング、つまりもう一回整理するとか、
うんうん
そういうビジネス側のことを考えながら、事業のことを考えながらエンジニアリングを活かせるのが、
うん
まあ、一番求められるとは思うよって、あとうちで伸ばしやすいっていうのは言いますね、う
ん、なるほどね。僕もなんか大きな話としては希少性っていうのを名古屋でねちょっとお話をさせていただいたんですけど、うん、やっぱりそこかなと思うのが、スペシャリストになるんだったら本当に希少性があるまでスペシャリストにならないとあんま意味がなくて、
うん、
でそうじゃないんだったら、よくあるのが100人に1人の技術をなんか3つぐらい掛け合わせると1万人の1人のになれるよみたいなってよく言うじゃないですか、
うんうん、
だそういう形にならないと10杯1金になってしまうのでなかなか評価がされづらくなってくるよ、うん、じゃあね、あの今そのなんだろうコロナになってから、フォトショップを使えれば、月々何万円みたいな話の、うん、なんとかよ本当かどうかわからないです、うん、のあるじゃないですかスクールさんでね、うん、でそういうのやるのだけじゃなくて僕が本当に若い時に比べると作り手ってめちゃくちゃ増えたんですよね、うん、もう、間違いなく増えたんですよ、うん、で今後多分増える可能性はあるんですよね、うん、そうなるといやあなたと同じぐらいのスキルの人っていっぱいいるからって言われかねないわけですよね、うん、だからそこに勝ち残るとか生き残れるかみたいなのっていうのは、うん、さっきの徳澤さんのはすごく良かったなと思いますね、うん、なんか今の話を今度なんか林さん呼んできてここで喋ってもらおうかな
まあでもそういう意味で言うとコーダーって最近あまり言わないような、
うん、
この、 あの方、金シャチの
春日さん
が、はい、そのどれぐらいのスキルセットなのか分かんないんですけど、
うん、
まあ、最近マークアップエンジニアも言わなくなりました ね、
そうですね、
フロントエンドですね、
うん、
フロントエンドに広げてあの HTML だけじゃもうスペシャリストってどういうことだよってなるので、
うんうん、
あの、まあ、JavaScript、
うん、
フロントエンドの中でも、まあ、今最近 JS で何でもできちゃうじゃないですか、うん、でまあ、SEO の方は嫌がるけどそのクライアントサイドでレンダリングするとか、
うんうん、
あのどう忘れちゃったあのなんだっけあの CMS、ヘッドレス CMS
あヘッドレス、ね、
とかも、まあ、トレンドじゃないですか、
はい、
そういうところも覚えていかないと、うん、なかなかそのただの HTML コーディングで、うん、まあ、なんか UI がリッチになる程度の JavaScript をやれる程度だと、
うん、
単純に厳しくなっていくでしょうね、うん、
そうですよね、うん、なので、まあ、そのジェネラリストかスペシャリストかじゃあスペシャリストってそのウェブの世界の、
うん、
HTML とかじゃなくて、
うん、
ウェブのスペシャリストってなんだっけ、うん、みたいなところに、まあ、行くかどうかってところがお伝えできるようなことかもしれないです ね、
ですね、
はい、分かりました、じゃあ次行きましょう。ラジオネーム吉田さんからいただきました。名村さん、ゲストの徳里さん、こんばんは。
こんばんは。
徳里さんが制作会社でもディレクターをしていて今は事業会社でディレクションをされているのを読みました。徳里さんは実制作はされたりしますか？ディレクションをしている上でこんなツールを使っているというのがあればぜひ教えてもらいたいですということです。
あ、はい、実制作はもう10年ぐらいやってない。
本当に HTML もいじらない？
いじらないですね、
はい、
あ、いや、
あれえ、いじってるんですか？
そのなんか、あ、ちょっとこれもう変えちゃおうみたいな時に、
はい、
別に読めるので HTML CSS はそれはやりたいと思いますけど、まあ、でも基本的には触ってないですね、
うん、
もう10年ぐらい。一応デザインもコーディングも JS はそんなんですけど、
うん、
やってて、まあ、CMS の組み込みとかまでやってたので、
うんうんうんうん、
やってました。もう10年ぐらい、
うん、
ただあの最近その制作を一切やったことはないディレクターさんって増えましたけど。
増えましたね。
やっぱりやった方がいいとは思いますね、なんとかして、
うんうんうん、
僕もそのウェブディレクターになった頃はやったことなかったんですけど、まあ、夜な夜な HTML 組んだり、
うん、
あとは半分、うん、いや全部笑い話で聞いてほしいんですけど、
うん、
それこそ 7,8 年ぐらい前に入院して1週間ぐらい、
はい、
で口頭外炎で検索すると僕のブログが引っかかる。あの喉が、
うん、
すんげえなんか喉痛いなと思ってたんですよ、
うん、
でなんかあんまり超発熱もして、
うん、
で内科にも行ってでもなんかちょっとずいぶん喉が腫れる数だねとか言われて薬もらって、うん、熱は下がったんですけど喉は痛みは収まったんだけどどうも異物感が
止
まらない と思って月曜日に発症して1週間経って、
うん、
で違う、火曜日だ、
うん、
火曜日に発症して1週間経って翌月曜日ぐらいに大人なのに知らなかったんですけど、
うん、
喉って内科じゃなくて耳鼻咽喉科の方がいいんだっていうことをネットで知って、
まあ、その喉って書いてますからね、
いや風邪だと思ってたから、
うん、
で耳鼻咽喉科行ったら今すぐ入院だって言われて、どうやらその喉頭蓋っていう、食べ物を食べた時とその呼吸した時にこうなんか便で切り分けるみたいな、うん、
はい、切り分けますね、
はいはい、そこが腫れる病気、
うん、
なので別に例えばがんみたいな、
うん、
そういう病気じゃないんですけどその気道を塞いじゃって、
うん、
年齢も年齢20代30代とかだとマジで数時間で死ぬんですって。
おーおーおー
それがかなり膨らんでたらしくて、
うんうん、
でそのだからなんかもう先生おじいちゃん先生なんだけど怒りながら、
うん、
そのなんか君は一体いつからこんなだったんだ、うん、みたいなこと言うからその、
うん、
先週の火曜日ですねって言ったら何を言ってるんだ先週の火曜日なわけないだろうって、うん、今週だろうとかって言ったらその隣の看護師さんが、うん、先生今週まだ火曜来てませんって
なるほどね、
月曜日ですって言うと「おいじゃあ本当なのかダメだよ君」とかって怒られて、
うん、
入院したんですけど、
うん、
喉の異物感以外は熱も収まってたので、
うん、
体ピンピンしてたんですよ、
うんうんうん、
点滴で過ごしてましたけど暇なんですよ、
うん、
だから別に病院も普通に原付で行ったしみたいな。
はいはいはいはい、はい、
でもあまたのそのデバイスを持ち込んで そのなんていうのよくない話で、はいはい、スパゲッティ状態とか言いますけど、はいはいはい、その僕じゃなくて PC の理由のコードがスパゲッティ状態になってるぐらい良質の。
なるほどなるほど、うん、
でそこで PC 開きながら、うん、仕事は、ね、生時間こう生時間で、ね、あの休ませてくれたので、うん、いいんですけど、うん、だから暇だったのであのムーバブルタイプを自分でインストールして、うん、自分で組み込みまでやって、はい、初めてやったんですけど、はい、で自分のページ作るまでやったんですよ、はい、それのおかげでだいぶ CMS というものに詳しくなったあるじゃないですか独特の。
いや分かりますよ、
やったことない人には分からない。そこ連続処理するからそんな置けないよみたいなとか、何を何件っていう時に、
はいはい、
1位だけ何とかするとかややこしいことするんじゃないみたいな、はい、ランキングを、はいはいはい、とかもそれやると分かるので、うん、あのお仕事大変なんですねとかって看護師さんに言われながら、仕事じゃないんだけどそうっすねちょっと大変なんですよとか言いながら趣味だったんですけど、そういうの大事だと思いますよ。でも
やっぱね、やらなくてもディレクターになれるとは思うんだけど、うん、やってた方が絶対に後で生きると思うんですよね。
特に、まあ、ビジネス側は学べば日本語が通じればなんか変なことにならないけど、
うん、
システム側ってエンジニアとやり取りするので、あの人あの昔ネタにしたけどね、あの0と1の世界で生きてる人たちなんでそのね、ちゃんと言わないと怒るじゃないですか、
はい、
でその時になんかふざけた要件出すと、はい、お前何言ってんのみたいに怒られちゃうんで、うん、その時にまあそういうシステムが分かってると、うん、それだけでもうチヤホヤされるので、
うんうんうん、
皆さん学んだ方が
いいかなと
思いますね。
なるほど、うん、ディレクターとしてはもうあれですか、もう最近はドキュメントを書くだけのツールとかですか、うん、チャット、メール、
あそうですね、
あとは何だろう、パワーポイントなのか分かんないですけど、そういった
いわゆるバックログ、スラック、ね、はい、チャンネルトーク、はい、あとはパワーポー、うん、まあ、オフィスツール、うん、もう皆さんが多分想像するようなものしかないんです ね、
う
ん、ですね。
まあそこら辺僕も同じかな、うん、もう大体そんな感じですよね、うん、文字が書ければなんとかなるみたいな。
それより、まあ、ツール別にそのディレクションとしてというよりはディレクターとして触るのはやっぱりそれこそあの大きな会社なんでトレジャーデータとか、
あ、はいはいはい、
カルテ、
はい、
ウェブキャス、
はい、
うん、セールフォース、
はい、
あとはチャット接客って最近流行りじゃないけど、はいはいはい、のツールとか、うん、あとライブコマースのツールとか、
ああライブコマースね、はいはい、
ティーリアムっていう、
はい、
アマトのツールのハブになるようなものがあるんですよ。
へー、
うん、とか、まあ、あと越境 EC、
うん、
海外から来ると、
うん、
バナーが出るみたいなとか、
うんうんうん、
あとはレコメンドツールとか、
うんうんうん、
ヒートマップとか、まあ、なんか、あのウェブディレクターというディレクションというよりはウェブディレクターとしてそういうものを触って分析したり使って数値を見たりとかコントロールしたりっていうのの方が多いですね、
うんうん、そうですね、うん、まあ、BI 系の大きな流れで言うとそっちになりますよね、はい、今はね。なるほど、
その辺はやっぱりこっちにいるからこそできることなので、
うん、まあ、僕らはそこまででかいものはあの、うん、いじったことは僕はありますけど、でも実際に実務としていじることはそんなにはないので、うん、ツールとして知ってたりとかつなぎ込みはね、うん、やったりとか、
うん、
あのするんですけど、うん、なるほどね、
この辺はまあね、興味があればいいとこですよっていう、うん、
なるほど、
はい、
わかりました、では最後のおはがきに行きましょう。ラジオネームタンポポさんからいただきました。名村さん、徳里さん、こんばんは。徳里さんはツイッターを拝見すると上司役というか偉い人なんですよね、かっこなんか違う、でご自身では部下から質問をしてもらいやすい雰囲気とかを作ったりするのは意識したりしていますか、というのは私の上司はいつも忙しい、まあ当たり前だと思うのですが、すごく話しかけづらい雰囲気を出しているんです夜な近寄るなオーラというか、眉間にシワが寄ってるというか、声をかけてもあちょい怒りみたいな声で話しかけるだけで結構勇気がいります、
うん、
徳里さんは昨年の出演の回もお聞きしたのですが、そんな雰囲気ではないなと思って、何か意識されてるのかなと思っておはがきをしました。また私の上司に話しやすい雰囲気になってもらう方法とかってありますか、と、
うんうん、
いうことでいただきましたが、
いや他人を変える話かい、
え、あの実はこんなに朗らかですけど、あの会社に行くと怒鳴り散らしてるとかってキャラなんですか
やってたらすごいですよねそれどういう、ね、しっかりした二重人格、うん、
まあじゃあそうじゃないということで、
そうですね意識は
してます、
してます、してますが、まあ半分楽しくてやってるみたいなところはありますね、うん、で意識してることの前に、
うんうんうん、
まあ、まずそのタンポポさんですかね、
はいはい、タンポポさんです、
の理由を下げることを言って今から言ってあげようと思います
が、ずいぶん上から来ましたよ
そうですね、
はい、
威厳というものは、はい、僕はあの態度で示すものじゃないと思いますね。
おお、なるほど、
圧倒的なパフォーマンスで示すべきで、
はいはいはい、
やっぱりこの人はすごいとか、はい、まあ、逆にそれがそのあこの人優秀だから時間奪っちゃダメって思わせることもあるんですけど、
はい、
態度で示すのは僕は幼稚だと思いますね。
なるほど、
うん、
なるほど。
で、まあ、意識していることとしては本質的な話をするとこれは難しいです、うん、毎日の振る舞い、
うん、
砕けるふざけるボケるみたいないうところですかね、うんうんうん、多分チャットで一番ふざけてるの僕だと思います。
オフィス、あの会社の中で。
そうです。あ、くだらないこととか率先して言ったり、うん、まああんまり良くないことだけど、そのもう寝ながらデザインできるの寝ててもいいよとか、あとはその飲み会の話とかしてるときは、おいお前いい加減しろ、お前今飲み会の話してんだお前さ、うん、くだらない仕事の話なんかしてんじゃない
の
ってふざけたりとかですね、そういうそのこの人は砕けてもいい人なんだとか、
うん、
基本的にふざけたい人なんだっていうか本当にそうなんですよ意識してやってる部分もあるけど半分はやりたくてやってるんです。
なるほど、
面白いおじさんでいたいので
なるほどなるほど、なるほど。
それは大いにあります、うん、で基本的にはそうじゃないとその質問しやすい雰囲気なんか出ない。
そうですね、
と思います。
そうですね。
ただまあ一個すぐできるティップスがあるというすると、名村さん、
はい、
そう、そうなりますよね、
はい、ああなるほどなるほど。
僕は、徳澤さんすいませんって言われたら、必ずはいはいっていうようにしています、うん、ちょっとしたことなんですけど、はいはい、言葉をこう立つつなげる、
ああ
の2文字を2回繰り返すと、はい、人は頭が悪そうに見えるんですよ、は
い、なるほどなるほどなるほど
例えば名村さんのことを、ね、ナムナムとか言うとめっちゃバカそうに見えるじゃないですか。そこまでね、
はい、
部下さんの、ね、ことをなんかこの田中さんのことをタナタナとかただのセクハラになるのではないですけど、まあはいはいっていうだけでもちょっと柔らかくなるんですよね。はいとか言うよりは、はいはいって言って言うだけでも柔らかくなると思っているので、うん、そこはものすごくいつも意識してやってますね、
うん、ああなるほどね。
まあ、あとは、うん、自分の機嫌ぐらい自分で取るって話なので、うん、僕多分、うん、いつもニコニコしてると思いますよ。
いやーそれはすごいな。
あんまり感情的にほぼならないと思います僕。まあでもその徳澤さんってなんかいつも楽しそうですよねとかなんか嫌味みたいに言われたことがあってあそうって、
うん
えでもさって感情的にいやならないつもりだけどって言ったら別の、
うん、
その部下さんが別のセクションの上司、うん、あチームの上司のこと言って、うん、だってあの人とか時々いきなりなんかムスッとして、うん、イライラしだしますもんって、あ何今褒めてたのってえ分からなかったんですかって言って徳澤さんはいつも語尾に音符がついてますなんて、どういう音符どういうことって言うと、なんかいつもなんかルンルン楽しそうに話してるっていうふうに言ってたので、まあ実際楽しいんですけど、真面目な話するときは別ですけどね、まあ結局そういうことだと思います。
ああなるほどね。いやそれね大事だなと思うんですよね。僕はな、はいはいは多分僕はそのタイプではないんですけど、うん、1音目はできるだけ気をつけるようにするんですね。その時の感情に引っ張られると、うん、1音目がね低いところから入ると、うん、どうやったってもう上がんないんですよ、
うん、
なのでなんかうわ例えばなんか大変だね打ち合わせしててすっごい疲れたとか まあお金の話になっててヘビだったとかうわーと思っててもうすいませんちょっといいですか何って言って、うん、まあ、1音目を上に上げると、うん、もうどうやったってそこから重い雰囲気でしづらいので、
うんうんうん、
僕は1音目はできるだけその引きずらない何って高い音でちょっと入って全然それは引きずらない引きずってないって音から入るようにってできるだけするようにしてるので、それはなんとなく気をつけてますね。
あまあそうか音って思い出したんですけどそのちょうど1年前の時に、うん、辛い時は笑ったらいいよっていう話をしたと思うんですよ、うんはい、僕もそんなに辛いことないんですけど、うん、その部下が、まあ、何か事故が起きて、
うん、
その報告に来るときに、
はいはいはい、
僕全然気づいてなかったんですけど大体あやべえなと思いながら笑ってるんですよそれやっちまったねって言ってあどうしようかなとかってニコニコ笑いながら、うん、でそれを別の時にその部下さんが徳澤さんは何言っても本当にゲラゲラ笑いながら楽しんで事故っても聞いてくれるから、うん、すごくありがたい。なんだっけハンターハンターのネテロ会長が、
はいはいはい、
っていう人がそう、まあ、僕も読んでたんですけど、うんうんうん、そのそういう部下のことをニコニコしながら笑いながらっていうのは、うん、でもそれはでもそれをあえてやってるんじゃなくてまあ辛い時は笑えばいいっていうのは根底にはあるんですけど、
うん、
まあ大体想像がつく事故なので、
うん、
想像がつかない事故をさせたらそれは僕の責任なので、
うん、
本当は本当に面白くて笑ってるんですけどね部下さんに申し訳ないけど
なるほどね。
まあでも大事なんじゃないかなっていう本当に深刻なこと話してもこの人はゲラゲラ笑いながらじゃあどうしようかとかって、うんうん、言いながらやってくれるっていうのは大事なんじゃないですかね。
あ、
うん、
今の聞くとですね、まあ、去年もね出てくれた時思ったんだけどこう結構ね仕事の場で 声を出して笑える人って少ないんですよね。
ああ。
うん。あの顔が似合ってしてる人が多いんですよ。けど声を出して本当になんかいわゆる腹を抱えて笑う的なもの。だからそれは僕もね、こう僕徳澤さんほどね、ゲラゲラできてるわけではないって、それは自覚があるんですよ。どちらかというとなんか僕自分のお袋にはもう大昔ですけど、学生の頃とか中学高校の時、あ、中学の時か、真面目が制服着て歩いてるって言われてたんで。ひどい言い方だなと思うんですけど。
いや、そういうこと偉いなと思ったけど、うん、
なんで根底は多分もうどちらかというと四角四面真面目なタイプだと思うんですけど、なんか話があった時に、まあちょっとでも面白い話は僕はもう声を出して絶対笑う、
うん、
うん、それはねすごく意識は してるかな、してはいるか、多少してはいますね、
うん、
それってね、あの僕自分が芝居をした時に自分の師匠にも言われたことがあるのが、舞台を見に来てる方って全員が舞台慣れしてない方もいるんですよね、うん、舞台って初めて見ましたとかって、うん、でしかも小さい小屋だったりする時、うん、120人ぐらいしか入ってない時に、うん、映画館より全然小さいわけですよね、うん、でそこでね、僕も出てる時あるんですけど、舞台慣れしてない日本人が舞台を初めて見ると、僕らみたいな役者がここは笑ってねっていうところもとかってこういう感じになって、なんかね、あれ滑ったってこう僕ら思うんですよ。でそのことを思ってた時に、自分僕らの師匠が、役者が舞台を見に行った時にはちゃんと笑えと、ここまで笑っていいんですよって雰囲気を作ってやれとっていうのすっごい言われたんですよ。なので僕はもう自分の連れのね、同期の連中とか仲間とか先輩とかの見に行くときに行って、もうできればね、一番最初の方に笑いのシーンがあったらね、一番助かるんですよ。
へえ。
でやってくれたらってぐらいちゃんと本当笑うとね、あ、なんかお客さん周り見て、あ、ここってす、あれ OK なのみたいな、
うん、
でやるとその後でもうちゃんとみんなそこに会ってくるんですよ、
うんうん、
そうするとね、終わった後に楽屋挨拶行くじゃないですか、今日お前が来てるの分かったっつった本当にありがとうって言われるんだけど、でもそれも結構今にも通じてて、やっぱり笑う時にちゃんと声を出して笑ってると、あ、まあだから徳澤の徳澤さんに近いんですよそれって、
うんうん、
だからでもそこは僕もできるだけなんか深刻な話をしててもよ、
うん、
結構トラブルになったとしても、それどうすんの、ここで失敗しましたまあそれは心配するわな俺、
うん、
はなるよどう言ったって、
うんうん、
でどうすんのね、そこは僕ちょっともうちょっと重たくなるかもしれないんですけど、なんかそこはずっと重たい雰囲気でいくとどんどん引っ張られていくので、ね、空気がね、なのでそこはちょっと意識はしてますけどね、
うんうん、
まあタンポポさんの上司の方には笑ってって言っていいじゃないですか
あ、そうか、もう一個質問ありましたね。
そう、上司の方に話しやすい雰囲気ありますこれ。
いや、ない。まず、
はい、
まあ、一番簡単なのは、
はい、
そう言えばいいんじゃないっていう言えないんですけどね、わかります、言えないんです、
はいはい、
で、うん、じゃあ、まあ、どうしたら言えるかってことを考えましょうと、
はい、
まあ、あ、なんじゃない、一回飲みにでも行けばっていう。
ああ、なるほど。
で、飲んだ時に言うといいと思いますよ、うん、僕ならそうするかなと思いました。酒飲みながらだったら、
はい、
つまりそのいきなり、
うん、
こんなブスッとして困りますとかって言ったらもう敵にしか見えないんでもっとブスッとするじゃないですかそんなの、
うん、まあ、これしかも多分ダフォーさん女性なんでしょうね、
うん、
男性の上司に言ったら、
うん、
もう男性へこんで別にそこ笑えないですよね、
うんうんうん、
多分悪意がなかったらね。
でそれ飲みながらちょっと笑いながら、うん、すいません、本当はいつも怖いんですって言えば、飲んでる時点で、まあ、1対1じゃなくてもいいんですけど、うんうん、まあ、
多少ね
他の人入れて、でも敵意を持って言わないって多分分かると思うんですよ、
うん、
本当にもっと近寄りたくて言ってるっていうなので、まあ飲んだ時に言えばいいんじゃないっていう、まあ簡単な答え。
なるほど。
であとその大真面目な話をすると、
うん、
もうこれ人を変える話なので、
うん、
まあ絶対に変わらないとは言わないが、まあ難しいとは思います、
はい、僕は無理だと思います。で
ただまあ考えるなら、どうして上司は近寄らないオーラを出してるんだろう、もしくは出さざるを得ないんだろう、何か原因があると思うんですよ。
そうですね。
まあでもとはいえ多分忙しいからなんでしょうけどね、
うん、
でそしたらまあ部下にはどうしようもないんですけど、
うん、
そしたら今度はまあ忙しい中でも何をしたら柔らかくなるのだろう。
あ、
例えば話しかけられるのが、
うん、
この人上司にとって楽しいとかメリットになったら多分ニコニコしてくれるんじゃないって、
うんうん、
全員には違うかもしれないけど、
うんうん、
じゃあメリットになる話しかけってなんだろうみたいな、
うん、
これはちょっと昭和の話をすると何か差し入れをするとか、あ、また話しかけてくれてありがとうと思うとかですね、
うん、
まあ、あとは、まあ、そもそも人を変えるって難しい できないことはないと思います、うん、でも狙ってやれるものじゃないので
僕は無理だと思いますね、
ね、うん、なので発想を変えて、うん、どうしたらそんな上司に自分が声をかけられるようになるだろうって考える方が、まあ、建設的かなと思いますね。
あ、なるほどね、
うん、で、ま、その上司のこと好きになるとか、うん、
まあ、よくあの自分が変わる世界が変わるってやつですね。
そうですね、
うん、人を変えるのはね、うん、結果変わったとかね、
そうそうそうそう、う
ん、その何が当たったか分かんないけど急にあの人になったこうなったねっていうのは結果論としては分かるけど、
そうそうそう、
かこのこのセリフを言ったら心に響いてこの人はこう人間が変わるはずなんだけど絶対ありえないんですよね、うんうんうん、
あの奇跡が起きるかもしれないが狙って起こせないので奇跡が起きるような準備を一生懸命いくつもやるうんうん、うん、でも起きないかもしれない、大体起きない、うんうん、まあ、ただ、僕がもし本当に、まあ、飲みに行く以外で、うん、さっき言ったどうしたら自分が声をかけられるようになるだろうっていう時には、うん、自分のモチベーションをどう作ればこの上司に話しかけられるかを考えますね、
うん、
で、まあ、例えばまあ仕事なんだからっていうのも一つ、
うん、
話しかける俺かっこいいじゃんみたいなのとか、うんうん、あとはですねこの上司おそらくこのタンポポさん以外にもそうなんでしょうから
多分そうな気がしますよね。
とするとそれでも話しかけてくれる人って多分貴重なはずなんですよ。
あ、なるほどね、
そういう私にでその代わり邪魔しちゃダメですけどね、うんうんうん、すごく気を見て今いいタイミングでっていうのができると、うんうんうん、そもそもライバルが超下なんだから、
うん、ちょっとうまくいくとね
そうそう乗り越えるだけで私超イケてるじゃんっていう評価されるじゃんっていうモチベーションで勇気を出すといいのかなと思います。まあ、全て僕が言ってるのは目的があって課題があって解決策なんですよ。
はいはいはい。
で難しい時には目的つまりゴールを変える、
はい、
この人がどうやったら変わるだろうじゃなくて変えなくてもいいにはどうしたらいいだろうとかっていうふうな考え方をすればいいんじゃないですかね。
なるほどね、
うん、
分かりました。いろんなお話を聞かせていただきましたけど、タンポポさんねどうでしたでしょうかね。はい、ということでですね今回もたくさんいろんなお話を聞かせていただいて、前半は、まあ、あの事業会社における企画みたいな話でですねかなり生々しい話を聞かせていただいたので僕もすっごく面白かったんですけども聞いていただいた皆さんどうだったでしょうかね。またあの感想とかあればおはがき送っていただければなと思いますが、徳さん何か告知しておきたいこととかってありますか。
あのさっきから何度か出てるインタビューぜひ、はい、アジェンドっていう、はい、あのサイトで、まあ、僕のツイッターであの今固定してあるので、はい、まあ、後で見てもらえればと思います、うん、あのなんでそんなこと言ってるかっていうと、
はい、
ご存知あのアジェンドのオーナーの藤井さんにちょっと約束をしてきてしまったので、
はいはい
はい、
いや全然ここで告知になるのであればと思いますが
ぜひ、
はい、後でねあのウェブディレクションやってますブログの方ですね、はい、このラジオを掲載しているブログの方にもリンクを貼らせていただきますので、
うん、ありがとうございます。
ぜひ見ていただければなと思います。はい、ということで、今週のですねゲストに徳澤さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで徳澤さんのゲスト回でした。いやもうね全部、収録したのをほぼほぼ放送に流してるんですけどもね、収録したのがもう1ヶ月前とか信じられない感じがしてますけどもね、あの放送の編集をですね少しだけさせていただいてるんですけども、ほんのちょっとですけどもね、その中でこう徳澤さんと僕がお話をさせていただいた内容を改めてこう聞きながらこの1ヶ月ぐらい僕も過ごしてたんですけどもね、お聞きになっていただいた皆様いかがだったでしょうかね。事業会社だからどうこうというだけではなくて、なんて言うんでしょうね、徳澤さんのこうディレクターというところもあれば、まあ、事業会社という、ね、お立場もあるんですけども、あの上司という立場の中とかね、その中で人とどうコミュニケーションを取るのかとか、何を言うべきなのか、何をこう部下の方々とね、どうあってほしいかということを考えているからこそっていうねセリフがすごく多かったんじゃないかなと思ってますけどもね。 X でも聞いていただけたコメントがですねちらほら見えたりしておりますのでね、今回の徳澤さんのゲスト会への感想のおはがきとかいただけますと僕も徳澤さんも喜びますので、ぜひお送りいただければなと思います。あのその感想のおはがきもね、あの先日ご紹介をさせていただきました月1、書籍プレゼント会のね応募に十分ですのでお送りいただければなと思っております。というわけでですね、来週からはやっとですけどもしばらくゲストなしの DJ 会に戻りますので、おはがきたくさん溜まっておりますからね、ぜひとも頑張って僕も喋りたいなと思っております。さて告知です。冒頭でも言いましたけども、2023年10月15日の日曜日、演劇メソッドを使ったコミュニケーションスキルアップセミナーというのを東京都、私がね代表しておりますサービシンクの会社でやらせていただきます。 芝居を使ってね、こうコミュニケーションをどうやって取っていくかってことを体験していただいたり、ストレッチのをやってですね、体をどういうふうに動かすのかってこともね、やらせていただこうかなと思っておりますので、もしギリギリでもいいよという方がいらっしゃればお申し込みいただければなと思っております。ということで、この番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウント、アットマークヤクモへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった、仕事のヒントがあったという方は、ぜひ SNS でシェアをお願いいたします。 Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方は、この番組のご登録、また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手、名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
不動産サイトってたくさんあるけど、どこも今一つ使いにくいんだよな。
そう思っているあなた、その不動産サイトの使いづらさをサービシンクで一緒に改善しませんか？企画、設計、デザイン、システム、インフラ、すべてをワンストップで行うウェブ制作会社サービシンク。